平成29年、岸市議会定例会6月会議一般質問、1番、の順番で、赤木が、通告に従い、質問をさせていただきたいと思います。梅雨入りはしたものの、雨が降らず、非常に、困っている方が多くおられると思います。私もですね、和太鼓を20年ほどしておりますが、太鼓にもですね、雨乞い太鼓というのがありまして、雨が降るように、太鼓も雨乞い太鼓をしなければいけないのかなというふうに思っているところではございます。通告人に従いまして、大きく3点、市長、そして、教育長に質問をさせていただきたいと思います。それでは、まず1点目に、国境離島新法についてということで質問をさせていただきたいと思います。議長のお許しをいただきましたので、パネルを用意いたしました。まず1点目に国境離島新法についてということで、4月施行の国境離島新法をめぐり、島民並みの割引運賃で、海、空の航路、航空路が利用ができるように、検討されている準島民について、内閣府は5月25日に10月をめどに対象となった人が、割引運賃で利用が始められるように方針を明らかにしました。それまでに国が示した準島民の基準に従って、関係市町村が具体的な対象者の案を国に申請するということです。一番目に、国の準島民の基準を踏まえて、壱岐市の具体的な対象者の申請案はどのように考えられておられるのか。2番目に、国への準島民の基準の申請を何月頃提出を考えておられるのか。3番目に、準島民ということであれば、準島民の証明をしなければいけないと思いますが、その準島民を行うための具体的な方法、対策はあるのか。まあ、例えば、準島民カードを発行するなど、そういうものがあれば教えていただきたいと思います。4番目に、この国境離島新法制定により、運賃の低減化で、各、空の便もそうですけれども、船、フェリー、そして高速船の利用者が、増加をしたというふうに、新聞等でも、出ておりましたが、それに伴い、利用者の方が非常に、不便を感じておられるというところが自由席、だということで、早くから並ばなければいけない等の、問題点もあり、その点において、高速船の座席指定を、市長もご出席される航路対策協議会で提案されてはどうか。このことについては、全席指定、一部指定など、そういうのがございますが、その点についてどうお考えなのか。以上、3点について、まず最初に、答弁をいただきたいと思います。
赤木隆久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川博一市長。
赤木議員のご質問にお答えいたします。まず1点目の国境と新法についてのお尋ねでございますけれども、お答えをする前に、この法律について皆様に正しいご理解をいただくために若干のご説明を申し上げます。新しい法律を作るためには、その根拠となる法律が必要でございます。その大元は憲法であることは言うまでもございませんけれども、長崎県離島振興協議会がずっとずっと中心となって求めておりました国境離島新法には、具体的な立法の根拠となる法律が存在しませんでした。平たく申しますと、国境離島とは何なのと、国境離島ってどの法律で書いてあるのという議論でございました。そうした中で、谷川金子良先生のご尽力によりまして、平成24年の離島振興法改正で、附則第6条に、国は領土保全のため、特に重要な離島について、必要な措置を講ずるものとするという文言が謳い込まれました。 ここで初めて、国境離島、いわゆる特に重要な離島、すなわち国境離島という概念が初めて登場したところでございます。これを受けまして、圧縮計5年をかけて、国境離島新法ができたわけでございますけれども、この国境離島新法は、かつて、非占領地であった、奄美小笠原振興特別措置法に準じて制定されたものでございます。申し上げるまでもなく、この法律は谷川新法と呼ばれるように、谷川先生の並々ならぬご尽力によるものでありまして、心から感謝をしているところであります。また、この法律には4本の柱がございまして、一つに、航路航空路運賃の JR 並み運賃の実現。二つ目に、流通コスト。これはあくまで海上運賃にかかる部分でございますけれども、流通コストの低廉化。三番目に、滞在型観光の推進。もう一泊していただくという概念でございます。そして、雇用の確保、人口減少を止めるためには、雇用の確保は大事なんだ。ということで、この4本の柱がございます。そして、その事業費、現時点では、総事業費で100億円、うち50億円は国、残りの50億円は県と地元が負担するということでございますので、行き来市にかかる事業費の原則、4分の1は市の負担であると。いうことをご理解いただきたいと思います。さて、赤木議員のご質問でございますけれども、まず、国の準住民の基準を踏まえて、壱岐市の具体的対象者の申請案についてでございますが、現状における準住民対象者として、国の方針といたしましては、1として、住民が扶養している特定有人国境地域以外に居住している18歳未満以下の児童シェイド、壱岐の人の18歳以下の扶養している子どもということでございます。域について言えばですね、2番目に市町村が移住・定住施策の一環として行う事業によって特定有人国境離島地域における体験移住、体験居住、体験就業、ワーキングホリデー、インターンシップなどでございますが、居住物件の探索等のための特定有人国境離島地域に来訪するもの、3番目に市町村が交流拡大施策。これは、離島留学制度、大学、企業等との協定に基づいて、継続的かつ反復的に行う学習、研修制度、島を支援する専門家等の確保等の一環として行う事業によって、特定有人国境離島地域において一定期間、学習、研修、就労、実習等を行うものとなっております。従いまして、この国の方針に従いまして、国に申請を行うということになりますけれども、先ほど申しました1点目の18歳未満の児童生徒、扶養している児童生徒以外 にのことを申しますと、具体的には、壱岐市の UI ターン促進短期滞在事業の認定を受けているもの、2番目に壱岐市が運用する短期滞在施設で滞在認定を受けているもの、3番目に、壱岐高等学校の東アジア歴史中国語コースに在籍している留学生。4番目に、学校法人、岩永学園、心医療福祉専門学校壱岐校に在籍している学生。5番目に、壱岐市のテレワーク推進事業の認定を受けているもの。6番目に、大学との連携協定による事業に参加する学生でございまして、これらを検討しておりまして、合わせて、現時点で250人程度、扶養者を除いてですね、250人程度を見込んでおります。内容については、県内関係市長との情報共有を図りながら、今後申請に向けて準備を進めてまいりたいと思っております。2番、2点目の国への申請につきましては、8月31日までに提出し、準住民の基準の適用日につきましては、10月1日からの予定でございます。3番目のご質問の、準島民証明を行う方法の具体的な対策につきましては、乗船券、または航空券の購入時に、準住民であることの確認が必要となりますので、準住民については、割引カードの発行が必要と考えております。しかしながら、壱岐市以外に住所を有する方が対象となっておりますことから、広く周知を行う必要があります。 また各関係部署との連携を図りながら、対象者の把握に努めてまいります。準住民に係る割引カードの申請方法につきましては、来庁による申請のほか、市外に居住されている方からの郵送による申請も検討する必要がありますが、県内統一を図る必要があると思われますので、今後具体的申請方法についても、県関係市長との協議を進めてまいります。
白川市長、4番目の高速船の、
申し訳ありません。申し訳ございません。高速船の利用増加に伴う座席指定につきましては、平成18年1月18日の航路対策協議会におきまして、九州船株式会社の竹永社長に要望書を出向いたしております。手渡しをいたしております。これにつきまして、高速船Z ホールの座席指定化を要望したわけでございますけれども、その回答につきまして、平成18年2月に座席指定の実現に向け、平成28年度の閑散期以降運用開始できるよう取り組むという回答をいただいたところでございますが、現実にはそれがなっておりませんでしたので、6月12日一昨日でございますけれども、一昨日の壱岐市航路対策協議会において九州船にご指摘をいただきまして、この座席指定化の進捗状況を確認いたしましたところ、プログラムの改修等で時間を要し、本年11月頃運用開始を目指し整備を進めているということでございます。また席の指定については、全席指定するか一部を指定するかについては、全席指定も可能であるし、一部指定についても現在検討しているということでございました。このほか航路対策協議会委員から座席指定の予約の方法等についてお尋ね合い要望がございまして、これらにつきまして九州船に対し、その対応について早い時期に報告するようにと申し上げたところであります。国境離島新報の施行によりまして、ジェットホイールの運賃は壱岐博多間でこれまで片道4,040円、これは2割引の価格でございますけれども、この2割引の価格がさらに往復で5,250円という大幅に安くなっておりまして、現在ジェットホイール利用者も多くなっておりますし、今後もその傾向が続くものと考えております。ジェットホイールは壱岐市民にとって極めて重要な海上高速交通手段になりまして、今後もその充実につけて向けて取り組んでまいります。
はい、赤木議員。
はい、議長。はい、ありがとうございました。いくつか、確認というか、ですね、今回ですね、準島民というところの枠はですね、新聞等には出ておりましたが、市民の方にもですね、改めてこのような、形でお知らせすることもできたということと、あと高速船の、座席指定に関しては、非常に、ですね、いろんな方の思いはあると思うんですが、非常に希望としては、座席してほしいという方も多くおられました。要望活動されて、11月頃実現するということに、の答えが出たというところで、今市民の方も、そのようになるのかなということで、思ってある方があると思いますが、ちょっといくつかまた、ご提案等をしていきたいと思いますが、この準島民ですね、私が勝手に考えてしまったんですが、なんかこう、新たなこう、アイデアがないかなと思ってですね、これ独自でですね、壱岐市から提案ができることがあればですね、このようにですね、私なりに考えました。ちょっと、実際こうはならないんだよということも、市長から言われるかもしれませんが、準島民って何かなと僕が勝手に思ったところ、本籍地が壱岐にあれば、その方は準島民というふうに提案できないのかなと思いました。まず、親の介護とか、親のお見舞いとか、あとは同窓会があるとか、例えば家族親戚の物事があるとか、そういう方たちは本籍が壱岐にあって、壱岐にゆかりのある方なので、こういう方が準島民というふうにして対象にならないのかなというふうに思いました。そして、また、ふるさと納税等を納めていただいている方も、いわゆる島に関心があって、壱 域のことを思ってある方なので、こういう方こそ準島民というふうな対象にならないかなというふうに、ちょっと考えてみました。まあこれが実際国に提案して、その受け入れられるかどうかっていうのはまた別の話になるかもしれませんが、まあこういう視点からも、ぜひ、まあ、予算に限りがあるので、その、すべてを受け入れるってもらえるわけにはいきませんが、壱岐市独自な何か取り組みでこのように提案ができたらなということをもう一つ、ご提案させていただきたいと思います。そして、座席指定なんですが、まあ、全席指定等にも、まあ、いくつか、まあ、座席指定って皆さんも市民の方もどういうものかなというのは、まあ分かってある方は分かってあるんですが、僕は一つ思ったんですが、新幹線というのがありますが、新幹線は指定席と自由席が両方あります。まあ座席数も多いので、そのような設定ができるのかもしれませんが、まあ全席指定にしてしまうと、なかなか家族で隣同士に座れない場合とかもあったりとか、あとはまあ、いろんな、ですね、お付き合いのある方、ない方が隣同士に座ると、好ましくない、好む場合もいろいろあるでしょうが、そういう問題点もありながら、まあ、一部指定、または、他は自由席とか、そういう方法もあるんではないかと思いました。まあ、新幹線においては、座席指定のいいところっていうのは、早く並ばなくてもいいと。あとは、自由席でいいところは、まあ、料金設定が、新幹線は自由席はちょっと安くしてあったりとか、まあ、自由に選べるとか、そういうところがあるみたいですが、まあ、ジェットホールに関しては、現状もう割引はされているので、まあ、料金の面では問題はないと思いますが、まあ、全席指定等にすると、また新たな問題点も出てくるかなと思いますので、まあ、そこら辺はきちんと航路対策協議会で考えられることだと思いますので、また、早急に、座席指定の、方向に進むようにご努力いただきたいなと思っております。あ、ですね。はい。これも先ほどの、一部指定と全席指定についてのお話になりますが、まあ、市長のお答えの中で、特に、まあ、市民の方に関心があるところっていうのは、高速船の、座席指定の部分だと思います。これを本当に一日でも早くですね、話が進むように、していただきたいと思いますが、やはり、早くからですね、お年寄りの方も並ぶのにも、非常に、まあ、足が悪い方、そして、妊婦の方とかもですね、方が、まあ、長時間、長い時は1時間ぐらい並んで、福岡のベイサイドでもそうですけども、待たれる姿を見てると、まあ、何か言う方法がないかなと思っておるところで、この座席指定を思いつきましたが、本当は島民の方からもすごいいろんな要望があると思いますが、早急に対応をお願いしたいと思います。それでは、2点目の方に、市長、はい、市長、何かありました。はい。もし質問せて、はい。
はい、白川市長。
赤井議員の、国境離島新法による運賃の低減化、そしてまた準島民の対象範囲の拡大等々について、あるいはジェットホイールの座席指定について、若干申し上げたいと思いますが、今、赤井議員がお示しになりました、ふるさと納税者であるとか、そういった、まあ、例えば、壱岐に本線がある方、壱岐出身の方とかいうことをですね、一応お願いをいたしておりますが、冒頭申し上げましたように、この国境離島新法は、かつて占領下にあった奄美、小笠原、あるいは沖縄、等々のですね、そういった方々をの振興を図るために作られました特別措置法、これに対してですね、私たちは尖閣、竹島見てくださいよ、無人島になったらですね、他の国から領域が主張されるんです。そういった国際紛争が起こるんです。ですから、国境離島に面する方にはですね、ところには、 そのかつて占領されたところと同じぐらいのですね、法律を作ってください。これが私たちのお願いで、今から予防的に国境離島を守ってくださいということを申し上げて、この法律ができたところであります。そういったことからですね、なかなかその奄美小笠原新法で新法を超えることができないというですね、一つの制約がございます。結局、奄美小笠原は、そういう優遇制度もないということでございます。しかしながら、それについてはですね、今も申し上げておりますけれども、本当に言えばですね、これまで頑張って作ったものに、まだ不足があるのかと言われそうなんですけど、それでもですね、やはり、お願いをしていくということに変わりはございません。ご理解いただきたいと思っております。でそれから、ジェットフォイルの座席指定でございますけれども、この座席指定につきましてはですね、赤井議員ご存知のように、5、6年前にアンケートを党務にしたところですね、座席指定はいらないというアンケート結果があったんですね。しかし、あれだけお並びになっている。そういった中で、九州市はそれを盾にですね、いや、いらないと皆さんおっしゃるんだと。だからしませんよということでありましたけれども、今回、本当多額の1億円近い、金をかけてですね、プログラミングをするということでございました。そういった中で、ゴール対策協議会ではですね、もっともっとたくさんの意見が出ました。今おっしゃったのも当然です。団体客、同じところに座りたいんだと。それをインターネットで飛行機のようにですね、取れないか、取れないのかとか、友達と行きたい。いや、隣に座りたいんだよと。それを窓口ではなくて順にできないのか。そういった意見もございました。もろもろの意見ございまして、今、九州予選でもですね、できるだけ対応していきたいというお返事をいただいているところであります。
はい、議長。
はい、赤井議員。
はい、ありがとうございました。この国境離島新法でですね、本当に多くの方が、行き来して活性化をしている最中だと思います。これを活かしてですね、人口減少対策につなげる施策をですね、私たちもしっかり提案していきて、で、本当に、人口が増える、なかなか難しい問題ではありますが、増えるために、この国境離島新法を活かしていかなければいけないと思っております。それでは2点目の質問に移らさせていただきたいと思います。次は、唯一、教育長にご質問をさせていただきたいと思います。はい。教育長に、唯一質問をさせていただきたいと思いますが、はい。2番目に、長崎湖の心を見つめる教育習慣というのがございました。その長崎湖の心を見つめる教育習慣というのは、長崎県のすべての公立学校では5月から7月の間で各学校が設定する1週間を長崎っ子の心を見つめる教育習慣と位置づけ、教育活動を公開し、保護者や地域の皆さんとの交流を行うということを行っております。期間は5月から7月、各学校が設定する1週間ということです。目的は命を輝かせて生きる心豊かな長崎っ子の育成、命を大切にする心の思いやりの心の育成、憧れや将来への志の育成、挨拶やマナーの向上。内容は命を大切にし、いじめをしない子どもの育成に向けた心の教育に関わる学校の取り組みの公開。小学校では来年度から、中学校では再来年度から教科書を使って勉強することになる道徳の公開授業や、授業公開や、その後、懇談会における授業内容についての語り合い。実践的、体験的な活動など、家庭、地域と連携した命を大切にし、いじめをしない子どもの育成に関わるすべての教育活動の公開。子どもが主体的に取り組むいじめ防止の取り組みや、長崎っ子爽やか運動。以上が長崎っ子心を見つめるという教育習慣の内容でございます。この点において、まず、壱岐市島内においてのいじめに対する相談窓口への相談の件数と案件に対する対応について、まず1点目にお伺いしたいと思います。そして、 2点目に、壱岐市には壱岐市いじめ問題対策連絡協議会というのがありますが、その開催の回数や主な会議内容について教育省に、ご答弁を求めたいと思います。
はい、久保田教育長。
はい、1番、赤木議員の質問にお答えいたします。長崎っ子の心を見つめる教育習慣については議員がお話になった通りでございます。振り返れば長崎県では10年以上前から悲しい子どもの事件が相次ぎましたので、この6月1日、7月1日という記憶に残しながら子どもの心を育てる取り組みをさせていただいております。先日も栄華小学校は5月31日に議員自らおいでいただいたということで、学校教育課の指導指示も当然各学校を回っておりまして、一緒に道徳授業を見たと報告を受けております。日頃からお忙しい中への学校教育へのご支援に感謝をしております。改めてお礼を申し上げます。どの学校も特色あるこの1週間を設定しておりますが、共通して言えることは、1年から6年、中1から中3まで、すべての学級で道徳の授業を公開をして、その心を見つめることを保護者地域の方と一緒に学んでおります。で、これは、壱岐市はこの習慣だけに限らず、年間を通して間違いなく週に一度の道徳の授業を取り組んでいるというのは、自信を持って私は言えると思っております。このことが次年度から小学校の特別の教科としての道徳、その次の中学校のやはり道徳の授業にも必ず生きてつながるものと思っております。教科書の採択等も今年度小学校がありますので、どうぞ見本教科書については市民の方にご覧いただくよう情報を発信しておりますので、教科書センターの方に足をお運びいただきながら見ていただくと大変ありがたいと思いますし、7月の初旬まで長崎っ子の心を見つめる教育習慣はありますので、地元の学校にどうぞ足を運んでいただきながら、いつでも地域とつながる学校という、今は開かれた学校を目指しております。ご支援をいただけたらありがたいです。そこでまず一番目にお伝えいただきました、いじめに対する相談窓口への相談件数についてでございます。今壱岐市は SSW といいまして、スクールソーシャルワーカーという形の人を2名配置をしながら、いじめや不登校などの子どもにかかる相談窓口を設定し、電話も45-3722、みんなニコニコと、まあ、いう語呂合わせで解説をしておりますが、実はこの27年度と28年度は相談の件数はもう合っておりません。はい。で、これ以外に相談電話としては、壱岐市教育委員会にかけていただければ、生徒指導の担当を中心に、いつでもこの相談には対応するということで位置しておりますが、これもこの数年、いじめとか不登校等についての直接的な相談はあっておりません。で、また県の教育委員会は命の電話というのも開設をしております。で、これについても壱岐市の方が個々にかけますと必ず県から市教委の方に連絡がありますが、これもここ数年あっておりません。じゃあなぜ会っていないのかと当然お互いに思います。つまり壱岐市内ではいじめに類したことはじゃあ起こっていないのかと言いますと、そうではありません。やはりそれに近いことは各学校から報告を受けております。例えば28年度では小学校で8件、中学校は7件、軽微な形としての報告を受けております。その時には子どもが学校が行ったアンケートの中にこんな嫌がらせを受けたと、あるいは家に帰って保護者に話してこうだったと、保護者が学校に電話をする、そういう形でもって分かった件数でございます。しかもそれらも全て市教委の方に報告をいただいております。で、これらはその報告を受けた学校が保護者地域の方と一緒になり、また市教委と一緒になりながらその問題の解決にあたってほぼ解決が図れているということで、今壱岐市内は いじめに類することがあった場合は直接学校に連絡をすることによってほぼ解決にたどり着くと、そういう考え方に立っていることからだろうと市教委としては判断をしております。状況としてはそういうことでございます。二つ目の岸いじめ問題対策連絡協議会の開催回数と内容についてで、議員のお尋ねでございますが、3月の会議で壱岐市のいじめ防止の条例を制定をいたしました、これは国のいじめ防止基本法の第14条に基づきながらできるだけ置くようにという努力義務を受けて、その備えとして壱岐市も条例を制定し、その条例に基づく、設置規則もしておりまして、その中に議員がご指摘のいじめ問題対策連絡協議会を置くとこう規定しており、その人数も10人以内、いろいろな組織等を代表して持つようにしておりますが、4月1日以降の施行になりましたものですから、2ヶ月半の間、壱岐市内においても、重大ないじめ等の事案がない状況の中で、まだ実際には開いておりません。この4月、5月の2ヶ月間の間では、小学校が1件、中学校が1件、そのいじめに近いという報告は学校から受けておりますが、先ほど申しますように、学校と保護者と委員会で対応をして、その解決に至っております。よって、これをせっかく置くと規定をしたわけですので、開いて、開くことがなお備えになるという認識は持っております。しかし、これらの関係法律、関係規則等は、いじめ防止というのが主でございます。で、いじめを防止するために、学校や市教育委員会はどうするのかというのが、まず第一だと思っておりますので、その対策協議会を開かなくてよいようなことが、地域としては一番ありがたいのかなと思っておりますが、適切な時期に、この会も持ちながら、また、学校や、市教委だけでは解決できない問題等にお力をぜひお借りしたいと思っておりますので、今のご指摘を受けながら適切な時期にその開催をしながらまた報告をさせていただきたいと思います。以上でございます。
はい、以上。
はい、赤井議員。
はい、壱岐市のいじめ相談窓口というのは、この学校教育課にも、指定されていて、このように、学校教育課で壱岐市いじめ不登校に対する相談という窓口があります。あえて言えばですね、土日の、本当お役所仕事的な時間帯にしか、この電話番号はかけれないというところもありながら、あえてそこも指摘したいところではございますが、いろんな点もありながらですが、実はですね、24時間体制にですね、この24時間、子ども SOS ダイヤルというのがあります。こちらも、いわゆるこちらにもですね、電話をできるということですので、24時間対応できる番号はこちらになっております。ですね。今のところ、壱岐市では案件、各学校で直接対応されているということで、教育委員会での報告はないということですが、本当に、ないことが一番であって、そのために、保護者、学校がですね、一生懸命、努力をされて、今の現状にあると思いますが、教育委員会も、しっかりそこに、意識はされてあるから現状だと思いますが、この現状を続けていただきたいなと思っております。2点目の壱岐市いじめ問題対策連絡協議会について、ちょっといくつかご指摘をさせていただきたいと思いますが、まず、これは国は平成25年、今から4年前ですね、いじめ防止対策推進法ということで、この中においていじめ問題対策連絡協議会というのを各自治体で設置を進めているという時点がまず4年前にございました。ちなみに、この設置状況を、壱岐の地元市は指摘をされておりました。設置が進んでないんではないかということを指摘をされてました。その後、先日、 その後ですね、この壱岐市の中においては、平成26年2月に壱岐市いじめ防止基本方針というのを作られまして、その中にも壱岐市いじめ問題対策連絡協議会、括弧仮を設置というふうに書いてあります。これ平成26年2月。この時にも、まあ仮という名称でも設置というふうに書いてあります。そして、3月議会で、壱岐市子どものいじめ防止に関する条例の第9条に、市は子どもをいじめから守る総合的な立案をするために、壱岐市いじめ問題対策連絡協議会を置くというふうに決められました。で、私たちもその条例を、に賛成をいたして、条例が制定されました。しかし、この中に、もう、壱岐市いじめ問題対策連絡協議会を置くということに書かれているにもかかわらず、平成26年2月、そして今回の3月にも未設置。これはもうまさしく第9条の条例に関して違反しているんじゃないかなということを一点指摘させていただきたいと思います。教育庁は現状起こってないので、まあ、この、できるだけまあ、備えのために設置するというふうに言ってあります。先ほども言われましたが、これ現実設置できてないので、本当に、問題が起きてないからいいわけではなくて、先ほどもおっしゃいましたが、防止するために設置するということですので、設置できてないということは、本当に非常に僕はもう危険極まりないということを指摘させていただきたいと思います。私たちもこれをずっとこのままですね、設置しないままですね、今日指摘しなければですね、本当にいつ設置するのかなと思いつつ、私も、子供を持つ身でありながら、まず防止するために、それぞれ保護者も一生懸命頑張ってる。学校も頑張ってる。教育委員会は、じゃあ何をしてるんですかって。壱岐市子供、壱岐市子どもいじめ防止に関する条例を制定して、そしてその中に壱岐市いじめ問題対策連絡協議会を置くってなってるのに、未だに設置できてない。これは非常に問題だと私は指摘させていただきます。教育庁はいつこれを設置して会を開くのかということを、今日ここで、お答えをいただきたいと思いますが、教育省の答弁を求めます。
はい、久保田教育長。
高木議員の今のお尋ねでおっしゃる通り、平成29年4月1日から施行したこの条例、2ヶ月ちょっと経っておりますね。その中で4月当初にそれではその連絡協議会でも開くと、まあ、非常に手際良い対応だというお褒めの言葉を受けたのかもしれません。で、まだ今のところ設置してないというのは先ほど言いました。ただ、委員会の中では人選と設置の時期等は十分検討しております。で、何度も申しますように、その協議会を設置したら、じゃあいじめがなくなるのか、じゃありません。むしろ重大問題が起こった時に関係機関からいろいろなお力を借りるためのそのいじめ問題対策連絡協議会の性質であり実行の機能なんです。で、私の考え方はまずは学校現場の中でいじめが起こらないそのための防止の具体的な施策を進めていくことが何より大事だという考え方をしております。年度当初、子どもたちにとっても気持ちが変わったり、学校にとっても新鮮さの中でいろいろ起こりうる状況の中で、まずいじめと言える状況を作らない。そこに市教委も学校も全力投球をさせていただいておりますが、一方では人選も進めながら適切な時期にそれを進めたいと思います。そう長い時間にはならないと思いますので。
議長。
はい、赤井議員。
はい。教育長は以前私が防犯ブザーに関して、質問したときに、まあ、なんて言いましょうか。何か起こってから考えると。で、今回もこのいじめ問題に関しても、まあ何か起こってから考えるというような私は受け方をしましたが、何か起こってからで 大丈夫なんでしょうかね。教育者はそういうご答弁をされたということで、非常に私は、子供を持つ親として、教育機関の代表者の発言としては非常に不安を覚えます。そして、私は議員として、こういうことをですね、いちいち指摘をしたくないんですよね。置くべきということを自ら決めておいて、未だに決められてないのを、私たちがこれを指摘するのが議員の仕事なのかなと、僕もずっとこのいろんな問題点を考えながらですね、僕の仕事はこれを指摘することなのかなと。実際現場で子供を持つ親として、いじめが起こらないように努力すること、PTA 活動によって努力することをやってます。しかし、教育委員会が本来すべき仕事をやれてないのを、まあ指摘することは私議員の仕事なんでしょうけど、まあ教育長の宮崎の答弁で、まあ重大な案件がうぬんかぬということだったんですけど、怒っては遅いと思いますので、とにかく早く設定していただいて、で、いただきたいなと思います。これをもう強く求めます。それでは、次の質問に行きたいと思います。
答弁いいですか？
答弁されますか？はい。
はい。はい、久保田教育長。
何か起こってからですね、するという言い方は私はしておりません。起こさないための努力をするのがですね、子供を預かる学校であり教育委員会であると。起こさないための努力を精一杯しているところもぜひ評価をしていただければありがたいです。で、防犯ブザーにしても司会でございます。子どもたちがそういう被害に遭わないために日々それはそれはお互いが努力をしているし、保護者や地域の方のお力も借りています。このいじめ問題も同じでございます。会議を開けばいじめが防止できるということじゃないんです。重大問題があったときに対策を練るというのがこの会の主な趣旨ですから、その前のことのですね、会議とか取り組みをしているということをぜひ議員ですね、お分かりいただきたい。先ほど申しましたように学校にお力添えをしていただいているんですから、根っこのところの理解をですね、していただくと素晴らしい議員だと思います。
以上。
はい、赤井議員。
はい、先日ですね、このように壱岐市の、平成29年度壱岐市の教育という冊子、立派な冊子を議員控室の席に置いていただきました。この中にですね、18ページにいじめ問題対策連立協議会等にの担当者も決まっておりますですね。これ決めてるんですか？早くやってください、ね、教育省。いや、答弁もう僕はこれ最後にしますけど、もうこういうふうにいろんなところにこう担当者を置いたりとか設置するということを言ってあるので、早く設置したいなということだけですので、まあよろしくお願いします。時間がないので次の質問に移らさせていただきたいと思います。それではですね、ちょっとこっちを頑張りたかったんですが、ちょっと残り時間が少ないですが、3番目の障害者雇用についてということで質問させていただきたいと思います。ちょっと時間がないので簡潔に、質問したいと思いますし、そしてこのことに関してはまた次の機会にももっと深く、質問していきたいと思います。今日は、4点になりますが、質問をさせていただきます。まず1点目に、壱岐市内での障害者雇用の必要についてどのように認識をしてあるのか。2番目に、壱岐市内民間企業での障害雇用状況について、27年、28年、29年度5月末までの状況を教えください。3番目に、長崎県では、障害者雇用企業等から物品等の調達に関する要項が平成15年から行われ、特別措置が実施されております。壱岐市においても、独自の特別措置を実施し、障害者の雇用の促進につなげてはどうか、ということを質問させていただきます。すいません、お手元の資料で、これ丸3になってますが、4番目に、壱岐市の公的機関での障害者雇用状況、障害者数、実質雇用状況についての、平成27年、28年、29年度の、5月末までの状況について質問をさせていただきたいと思います。市長の答弁を求めます。
はい、白川市長。
高井議員の3番目の質問、障害者雇用について4点ございました。お答えいたします。時間がないということもございますので、私も駆け足で、
はい、
まず障害者の促進等に関する法律におきましては、国及び地方公共団体の責務として障害者の雇用について、必要な施策を障害者の福祉に関する施策と有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないとされております。また障害者基本法におきましては障害を利用とする差別の禁止がうたわれております。市内の障害のある人の主な収入につきましては障害年金などの公的年金や就労継続支援事業者などでの高賃であり経済的に厳しい状況にあります。昨年実施いたしました壱岐市障害者計画策定のためのアンケート調査によりますと、主な収入として年金が全体収入の 67%、 給与賃金は 18.7% にとどまっておりますけれども、年齢の低い層において就労の意欲が特に強く、その分給与への不満や職場の人間関係についての不安も強くなっております。障害のある人への就労支援として必要なことは、職場の障害者理解、職場の上司や同僚に障害への理解があること、短時間勤務や勤務日数等の配慮、通勤手段の確保など多くが挙げられておりますが、これらの解決に努めなければならないところであります。このようなことから、ご質問の市内での障害者雇用の必要性につきましては、障害者雇用は障害のある人が地域で自立した生活を営むことができる経済的な基盤としての所得の確保だけではなく、働くことを通して社会参加、さらには自己実現の場として重要な意味を持っておると、このように認識をいたしておるところであります。2点目の民間企業の雇用状況でございますけれども、市内の、この義務がありますのは従業員50人以上の企業でございまして、壱岐市内には16社ございます。内訳をちょっと申しますと、雇用者0が5社、1人が5社、2人が3社、3名以上が3社で、16の事業所でございます。ハローワークの障害者雇用状況によりますと、27年度では16社の中で雇用者数は23名、雇用率は 1.41% でございます。28年度は24名で 1.48% でございまして、基準が 2.0 でございますから、若干達していないということでございます。ただし28年度につきましては6月1日が基準日でございますので、現時点では28年度が最新の調査内でございますので、ご理解いただきたいと思っています。3点目の障害者雇用企業等からの物品の調達でございます。まさに、おっしゃいますように、国等による障害者就労施設等からの物品品等の調達の推進等に関する法律が平成25年4月に施行されまして、それに、こうしまして壱岐市では、国に準じて壱岐市障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定いたしまして、障害者就労施設等から優先的な物品の調達に努めております。具体的には平成25年には72万円でございましたけれどもですね、平成26年度が1800万円、27年度が1900万円、28年度が2200万円でございまして、今年もそれを上回るのではなかろうかと思っておるところでございます。施設につきましては3施設でございまして、ゴミ袋、還暦式の記念品、年の陶芸品、パン、等々でございます。また委託事業として空き缶の洗浄清掃作業、不法投棄廃棄物の収集等々を委託をいたしておるところでございます。これまで同様積極的に、この施設からの調達については努めてまいりたいと思っております。4点目の壱岐市の公的機関での障害者の雇用状況でございますけれども、これ27年8年9年ということでございますが、市長部局におきましては雇用者27年度が7名 2.54%、 28年度が6名 2.31%、 29年度も6名 2.35%、 教育委員会部門におきましては27年度は 1.19%、 パーセント1人でございます。28、29は2人 雇用しておりまして 2.27% でございまして、法定雇用率は地方公共団体では 2.3% でございます。また教育委員会では 2.2 でございますので、ギリギリではございますけれども、数字的には達成しておるということになります。しか、ところで、準公的機関、結果的には民間になりますけれども、壱岐市クリーンセンター、汚泥最小センター、自給肥料供給センター等の、一般廃棄物の運営を預かっております、壱岐市環境管理組合につきましては、1名でございます。1.72% でございまして、2% を下回っているところでございます。そしてまた、同じ、これにつきましては、作業車、自動車、機械運転等の収集運搬作業が必要になっております関係上、なかなか、障害者の雇用が難しいという状況にもございます。しかしながら、そうは言っておれないわけでございまして、2% に努力していきたいと思っております。また、壱岐市学校給食会では、保護の施行後、雇用の実績がございません。やはり、次年度以降において、適当な適正な雇用管理体制を整備いたしまして、雇用の促進に努めていかなければならないと思っておるところであります。
一般質問の設定の50分を過ぎておりますが、特別に赤木議員に、答弁を許します。コンパクトに説明をよろしくお願いしたいと思います。
はい。雇用状況等、ご説明ありがとうございました。2020年度までに、また、雇用、障害者の法定雇用率の、変更もございます。それに準じて、壱岐市は、その、設定雇用率を超える勢いで、障害者の方の雇用を進めていただきたいと思います。それにはやはり、今、現状、当該で働いている方も多くおられます。この島に戻ってきて、親元でしっかり、元からというか、新たな施設も必要になりますが、そういうところにも行政の力を加えて、そして、障害者の方も健常者の方も一緒に共に、過ごせる、働ける、笑顔になれる島になるように、お力添えをいただきたいと思いますし、しっかり提案をしていきたいと思います。またこの質問に関しては、機会がありましたらもうより深く質問していきたいと思います。以上で、一般質問を終わりたいと思います。